皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に続きゲストには未利用資源を発酵技術でさまざまなバイオ素材に生まれ変わらせていらっしゃいます注目のスタートアップ企業ファーメンステーションから酒井里奈代表にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今の、もう一回言ってください。ファーメンステーションの
未利用資源を発酵技術でさまざまなバイオ素材を生み出していらっしゃいます。
でちょっと前半の復習も含めてお伺いしたいんですけど、さまざまなバイオ資源
素材
すいません、2回も読んでもらったのに言えないバイオ素材、さまざまなバイオ素材ってどういうことその先の製品になるためにはいろんな形があるっていうことですか？
そうですね、そうは言っても得意とか今ご紹介できるのはこういうのですみたいなのはあるんですけども、バイオ素材って言っちゃうともう本当に幅広くて、エネルギーに使えるものもあればファッション素材もあるしいろいろなんですけど、今は、これまで化粧品原料になるものを結構やっていて、最近食品飲料にも増えてるんですけど、もともと事業のスタートはアルコールを作るところから始めていたので、アルコールはまず得意です。でそれもアルコールっていうと工業用アルコールは無味無臭みたいなものが本当特徴がないっていうのが普通なんですけど、全然違うのはトレーサブルであるとか未利用資源を使ってます、オーガニック認証がありますとかいうとこだけではなくって、例えばコーヒーかすから作ったものは非常に深いコーヒーの味香りがあるとか、さらにそれにワンステップを入れて工程はちょっと内緒なんですが全く寝かせてないのにウイスキーとかバニラのような香りがするものを作れたり、あとは柑橘から深い香りがするものを作れたりみたいなのもしてます。でそれってアルコールはフレグランスの原料にもなりますし、それでケリングさんとお話ができたんですけど、食べ物飲み物あと、ノンアルのドリンクにちょっと入るみたいなこともあったりしますし、最近かなりうちで、どんどん注力をしているのはそれだけではなくて、例えば米ぬかに3つの種類の微生物を組み合わせると形をどんどん変えてミルクのような味がするものであったり、でさらに例えばですけどミルクの味もするんだけど米ぬかからできてるんで非常にファイバーを含むとかプロテインもありますとか、さらに今いろんな分析代謝解析とかもするので健康に寄与すると思われることで知られている物質もさらにそこに含むものができるであったり、あとは企業さんとの共同開発もあるの でそれってなんか世の中に出るまで言えないんですが、こういう健康機能があるものとかこういう美容効果があるものを作れないですかみたいなお話があるので、だったらこのスタート原料にこの菌を組み合わせたらこういうことできるよねって分かるメンバーがいるのでオリジナルの原料を作るみたいなことをしています。なんでさまざまなバイオ素材っていうなんだか分からないものになっちゃう
まあでもファーメンテーションという発酵の液を通ると全く違うものになるのではなく、やっぱりその未利用資源の本来持っていた特徴も残しつつ新たな列車になるというか、ということなんですね。
そうですね、
なんか全然、なんかもう全然別物で、見た目は別物じゃないですか、前のものとその発酵後って、でもやっぱ特徴が残るっていうところは、この間インスタグラムに WWD のぜひ見ていただきたいんですが、その受賞ケリング受賞された時に大和さんにレポートしていただいて、でブースを訪ねていただいて、そのコーヒーを原料としたものだったかな、香りを嗅いでいただいてるシーンがあるんですけど、本当に彼驚いていて、本当にするっていう、やっぱその驚きみたいなところが、多分すごくエネルギーなのかなって、いろんなことのと思いながらなんですが、今日はですね主に私が進行役ということで、その素晴らしい技術を携え今すごく世界にを見てらっしゃるし、世界に出て行かれていらっしゃいます、そのあたりのことを中心にお伺いたいんですけども、この間酒井さんのFacebook かな、SNS を拝見していて、最近アメリカに行かれたと、でその出張先での感想を書かれている中で、サステナビリティに関する逆風も感じた みたいな一言を読んではそうなんだと思ったんですが、ちょっとそのあたり どんな逆風感じたんですか。
はい、そうですね、アメリカに行ったのはさっき言ったバイオ素材を、まあ、売り込みというか、うん、将来的なお客様とかパートナーと会おうと思って行ったんですけど、まあ、同時に同じようなことを考えているスタートアップのファウンダーって結構いて、うん、気候変動領域で頑張る人たちで、まあ、そういうコミュニティに入ってるんですけど、みんなで話すみたいな機会もあったんですよね。で、まあ、そこでみんな一応に言ってたのはやっぱり、まあ、トランプ政権のこともあってサステナビリティっていうものに対してなんか無理していいよねって言わなくても良くなった風潮あるよねっていうのは言っていて、一般の人もサステナビリティファティーグっていう言い方をしてましたけど、うんうん、なんかなんだか分かんないし難しいし、実はなんか負担だったんだけど、もうそれ言わなくてもいいよねとか、買わなくてもいいよねっていう人が増えてる感じがするとか、あと単純にもう明確に政策としての優先順位が下がってしまう中でどうサバイブするかみたいな議論があったんですよね。とあとはまあ私すごくピッチをすることも多いんですけど、その時にまあ私たち、まあ、幸いなことにかわからないですけど、私たちの素材って、まあ、いくつかの特徴があって、まあ、トレーサブル、サステナブルもそうなんですけど、まあ、健康に良いとか、うん、まあ、今特にアメリカとかだと肥満も多いし、その健康という課題に向き合うことができるので、うん、そっちをもっといった方がいいよみたいな。
なるほど。
2枚舌3枚舌じゃないけど、うん、まあ、クライメートテック領域ですじゃなくて、健康に寄与しますとか、あなたにいいですってことをもっと今は言っとけみたいなことをすごく言われて、まあ、とても複雑な気持ちではあるけれども、まあ、ビジネスチャンスではあるので、まあ、そこはまあ、そういう言い方なんだなって思ったんですけど、まあ、なんか
なるほど、
逆はあるけど、
そうですね、
やろうとしてることは、まあ、同じようなことを考えている人たちは別に諦めるつもりはなくて、だどうコミュニケーションしようかなっていうのを迷ってる感じはしました。
そうだ、なんかそのコミュニティの心地よさっていうとちょっとなんかあれですけど、うん、すごくこうパワーにもなったみたいなことも書かれていて、話がすっと通じ合うみたいな、そんな、はい、世界中にやっぱりそういう仲間じゃないですけど、
はい、
がいらっしゃる感じなんですか。
そうですね、うん、まあ、ピッチイベントとかで一緒になることももちろんありますし、特にも私にとってすごく大きな影響があったのは、去年アンリーズナブルグループというところの、まあ、ファウンダー支援プログラムみたいなのを参加をしたんですね。でそこにはまあ、そういうコミュニティがあって400人ぐらいのファウンダーを生涯サポートしますみたいな。
へ
え、はい、もう本当優しいんですよね。
すごい。
で本当同じように考えてそれに人生をかけるみたいな人たちがたくさんいる中で、まあ、最近の政権もあってこれからどうしようか考える会っていうのをやろうかみたいな話があったり、でも同時にビジネスとしてスタートアップとしてもユニコーンもたくさんいますし、成功している人たちもいるコミュニティの中でいろいろアドバイスをもらったりしているところです。
すごい世界がなんか見えてるし、同じ週にケリングのイベントがあられたと思う、ケリングの話す機会が多分アメリカであったというふうに伺ったんですけど、はい、違う、はい、アメリカの出張と同時に、まあ、ある意味ヨーロッパの世界も見るような機会があったと思うんですね、
はい、
でヨーロッパってこのサステナビリティが進んでいると、まあ、一般的には言われるじゃないですか、
うん、はい、
まあ、それはまあ本当なのかっていうところで、まあ、その温度差違い、わかんないですけど、アメリカとヨーロッパの違いみたいなのはどんな風に見えてますか。
はい、ヨーロッパが本当にサステナビリティが進んでるかっていうのはまだまだ私も去年一昨年フランスちょこっと行きましたぐらいでよくわからないので、まあ、これからケリングの研修で行きますし接点も増えると思うんでこれからわかるかなと思うんですけど、同じ週にアメリカから帰ってきて、うん、でケリングの皆さんに会って多分全然違うなっていうのは
あって、何が違うんですか。
まず質問が違う、なんかビジネスピッチをした時に、ま、ヨーロッパの皆さん多いのはケリングさんに限らずなんですけど、ソーシャルインパクトの質問結構最初にされることがあります。で、まあ、原料もすごく良さそうなんだけど、こう女性のエンパワーメントに関して何かしてることあるとか、このゴミどうなってんのとか、未利用資源を使うことでかえってゴミ増やしてないのとか、具体的にはもう CO2 いくら出してるのか出してください、でその方式は何ですかとか、 LCA の中でどうなってんのみたいな質問がすごく多いんですよね。なんで 気にしてるんだろうなっていうのはもう。
アメリカは違うんですか？
はあんまり聞かれたことないですね。
あ、その事業の成果とか、はい、そういったところが結果といいますかアウトプット、うん、それによって何ができそうかっていうところが中心で、その背景みたいなところは、
はい、
あんまり問われないというか、
は
い、
あ、なんかあの、まあ、日本も割とそうなんですけど、まあ、B コープも取ってるし、うん、インパクトレポートも出してるし、なんかちゃんとしてるよね、もういいよねみたいな、 OK みたいな感じで、でも実際はそんなことなくて、その中身どうかっていうのは、うん、もっと聞いてほしいんですけど。
なるほど、なるほど、
はい、それはなんで質問の時点で随分違うなって思うところはありますし、まあ、あのケリングさん の、 あのジェネレーションワード素晴らしかったのは、事前にブートキャンプもあって、うん、ヨーロッパの制度って今こうなってますよとか、こんな風に制度が変わりますみたいなことを
聞きたい。
もう素晴らしいプログラムでした。でやっぱり普段もそこまでアンテナ広げられてないので、まあ、その中であの WWD さんの記事はもうめっちゃ市場の参考になるんですごい読んでるんですけど、
あ
の本当に今こうですっていうのを教えてもらったりとか、同時にケリングさんの取り組みっていうのも分かるので、まあ、それだけでも随分違うんだなって思うので、なんかここでいけそうだなって思うというより、むしろその変わっていく制度の中で私たちがどうサバイブするかを考えなきゃいけないなって思うシーンは多いので、まあ、違うなと思います。
めちゃめちゃ面白いですね、うんうん、あの今ちょっと話転換しますけど、ピッチめちゃめちゃお上手、お上手って言い方どうなんだろう、お上手、ピッチが上手って言い方は良くない言い方ですか。
我々のサスナビリティサミットにも出ていただきました、坂井さんに。その時にもすごく私は感じました。
2022年の WWD のサスナビリティサミットでお話しいただいたんですが、はい、普段こう質問形式なんですけど、最初にもう お渡ししちゃいました、マスクを、マスクじゃない、マイクを、その時もうあのピッチをみんなに聞いてほしいと思って、うん、10分間お願いしますっていうぐらいだったんですけど、いいピッチとそうでないピッチ、まあ、世界中のピッチを聞いているじゃないですか、坂井さんって、はい、その中で、まあ、更新、まあ、今これ聞いていただいている方、多分スタートアップの方も多くって、若い方も多いので、まあ、ピッチつまり自分がの事業、そして信じている未来みたいなことを短い時間で初めて会う人に言葉と、まあ、いくつかの資料を使って的確に伝える、それが長けている坂井さんからちょっとアドバイスをいただきたいんですけど、いいピッチ、ダメなピッチとは、
いや、いい、私がなんかできてるのはできて出るとも本当に思ってないんですけど、すっごいやってるんで、あのあ、めちゃめちゃ数こなしてるんで、うん、る賞をいただいて取れたものを皆さんご存知なんですけど、もう落ちてるものも数限りなくありますし、はい、去年の寿司テックはその前の年に落ちて、でもうなんでなんですかって審査員の人に聞いてとか、なんでとか、数はめちゃめちゃこなしてますっていうのが多分、
じゃあ逆に最初の方、
はい、
振り返るとご自身だと全然違うなと思いますか。
いや、もうやばいですね。
あの、はい、想像できないですけど、
全然なんか市場行ってないじゃんとかもそうですし、あの、なんじゃこりゃみたいな。で、まあ、そもそもビジネスプランがにかなり課題があったとかもありますけど、なんで数をこなしてますっていうのもそうですし、まあ、今すごく気をつけてるのはそれが何の場であるか、
なるほど、相手のことを考える、
あ、そうですね、なんでこれピッチじゃなくて全てのコミュニケーションでそうだと思うんですけど、でもピッチって、あの、例えば、まあ、何かで、まあ、選ばれたいと思った時って、親切なことに全部審査ポイント書いてあるんで、で審査員の立場になって、で絶対多分手元に表があるじゃないですか、でこれでピッピッてつけるわけですよね。その時にその人がどうつけやすいかってことを考えて組み立てるんですよね。なので、なんか進歩性とかなんとかとか、まあ、最近はソーシャルインパクトっていうのポイントで入ってくるとかあるんですけど、全部をちゃんと網羅するようにする、
なるほど、
とか、あのっていうのはすごく心がけていて、あのどんな場であるか、誰が審査員かとか、あとこういったとこは質問にしてもらえるように残そうみたいなことは、なんかイメージをしながら作るんです。で、なので悪いピッチはなんかどこ行っても同じってありえないと思うんですよね、
なるほど、
はい、全ての大会とか オポチュニティには理由があるので。
なるほど。
相手が求めてる答えをちゃんと事前に知って、
ね、一方的ではないっていうことですね。もうとにかく私のことを聞いてこうですからって押し込むのではなくて、はい、相手は基本聞いてるだけだけど見えない会話というか、まあはい、対話、はい、
もう本当、ね、話しかけてますね。で、うん、すっごいピッチでラッキーで、審査員の人ってなかなか会えない人が多くて、うん、その人が自分のために3分5分使ってくれる。でしかもすっごい集中して聞いてくれるじゃないですか、うん、でパーティーとかだとうんみたいな感じになるけどなんかポイントもつけなきゃいけないし、すっごい聞いてくださるので、うん、それに向けるということと、うん、あと海外で考えると日本と海外全然スタイル違うので、うん、それはすっごい見ました。
他の人のピッチを、
はい、アメリカ、例えばこの間アメリカでやろうって思った時はアメリカのバイオ関係のスタートアップのピッチで山ほど YouTube に出てる。でいくつかのものはもうなんか覚えるぐらい見て、
で今この段階でもまだそういうことするんですか？
もう全然もちろんです。しますよ、します。
すごい尊敬する。
本当違うんですね、やっぱりその、はい、それは国というかカルチャー文化届け方の文化が違うってことなんですね。
多分今ってもうバイオばっかり見てるんですけど、国もそうだし、もしかしたらセクターもあるのかもしれないですけど、例えばこの間私がすごい覚えるほど見たアメリカのバイオ関係はもう大体フォーマットあって、一番最初に私たちは何で儲けますっていうフレーズを最初に言うとか、でその次にこうこうこうとかで、みんなそれ見慣れてるんで、普段聞いててないものあるとあこれないなって多分なっちゃうし、
そこまである意味フォーマットというか感じが、日本では、はい、
日本は、どうでしょう。日本はあんまり得意、いやどっちも得意じゃないけど、でもなんか文字が多すぎる人は多いですよね。はい、でうちは私は少なすぎるって言われるし、なんか勢いとストーリーとノリで押し切ろうとするんですけど、多分なんかそのうちそういうフェーズじゃなくなるんでもうちょっと今作り変えなきゃいけないなと思ってるんですけど、聞いた人が家にも、前誰かに言われたのは、聞いた人がその日の夜家に帰って今日こんな面白いスタートアップ見たんだよねって言って話せるような。
わかります。酒井さんのプレゼンテーションを聞いて一番やっぱ言葉遣いがすっごいわかりやすかったんですよね。で周りのピッチの方ともすごいエビデンスもたくさんあるし、なんかすごいんだろうな、でも自分の言葉じゃ言えないみたいなのも結構あった中で、酒井さんのわかりやすさは
人に伝えたくなるピッチだったんですね、うん、はい、なるほど、大変参考になります。ありがとうございます。
はい、
なんかごめんなさい、台本にないとか質問上になかったことなんですけど、これからこういう酒井さんが、最優秀賞を受賞されたケリングジェネレーションアワードも、まあ、今後も日本のスタートアップこれからも支援していきたいっていうような方向性ではあるっていうふうなことを言ってくださっていて、これからも多分いっぱいそういういいアイデアを持ったスタートアップ企業が増えたらいいなと思うんですけど、なんかそういう若い世代に向けて何かこう、うん、自分の違和感にちゃんと気づいてそれをこう酒井さんのように形にしたりとかビジネスにできるようになるためにはというか、なんか流しちゃう人がほとんどというか、普段日常生活過ごしていると、
うん、
先ほど前半でお話ししてくださったようなこう
気づき、
うん、
違和感気づきを次のチャンスとか自分のビジョンに置き換えていくにはどうしたらいいか、
はい、というちょっとざっくりな質問なんですけど、いえいえ、何かアドバイスいただけたら。
なんかそれってなんか脳の科学的根拠みたいなのなんかあるみたいな、なんか本読んだんですけど、なんか、できるって思ってアンテナ立てたらいいのかなと思うんですけど、自分には関係ないなって思うと、ああそうなんだで流れちゃうかもしれないけど、いろんなこと自分ごとにしようって思ってるといいのかなってちょっと思いました、
ね、自分が社会のシステムを変えられるっていう視点で見てみると違うという、
はい、
ことですね、
うん、で実際変えられると思いますし、
信じきってますよね、自分の言葉と自分の
いいことですよね、
でしょ、素晴らしいことです、うん、だっていっぱい不安ももちろんあるでしょうし、間違いもするでしょうけど、でも自分の行動と選択を信じていらっしゃる仲間と共にっていう、すごい結構仲間 いい仲間いっぱいいますよね、会社にね。
はい、そうですね。
皆さんが酒井さんだけじゃなくて、そのチームの皆さんが信じてるなっていうのが感じます。うん、あのインパクトレポートを初めて出されると聞き、初めてですか、出される、
3回目です、
ごめんなさい、はい、3回目のインパクトレポートを、はい、いつ出されるんですか。
4月中に、
はい。ポイントは何になりますか。インパクトレポートって、はい、聞きなじみがない人もいるかもしれないですが、何のためにインパクトレポートは出すんですか。
はい、はい、ありがとうございます。あのビジネスの授業の報告書も出してないのにインパクトレポート出すのかっていう感じなんですが、やっぱりファーメンステーションって事業もやりながら事業性と社会性の両立ってすごく言っていて、でも社会性ってなんかふんわりしてるじゃないですか、言葉が。でビジネスはもう PLBS とかキャッシュとかって明確な物差しがあるけど、ソーシャルインパクトはまだそこまで決まってない中で、それをちゃんと可視化して、まあ、改善してるかどうかも常に見ながらやっていこうっていう取り組みがあるんですね。でその中の、まあ、手法の一つが B コープを取ることでもありますし、インパクトレポートは私たちが何を目指しているかをお伝えする。で、まあ、ビジネスだと売上いくらですみたいな感じだと思うんですけど、そうじゃなくてこの社会課題をこうしたいと思ってますとか、うん、で今年1年はここまでできました、でもまだまだここをやらなきゃいけないですみたいなのを1年に一遍振り返るためのレポートを出していて、うん、で今年はまあ、経営というよりも、まあ、メンバーが中心になって、まあ、みんなでディスカッションしながら作ったんですけど、まあ、試行錯誤も多いんですが、私たちが目指す姿はこれですっていうことを出すとか、あとはお世話になってる皆さんからコメントもらうとか、こんなことしたよとか、今年のすごい写真も綺麗で見た目も素敵なの で、うんうんうん、でウェブサイトでも公表していて、ぜひ見ていただけたら。
ぜひ。なんか財務情報、非財務情報っていう言葉使うじゃないですか、
はい、
でそのいわゆる非財務情報的な情報的なっていうかな情報ごめんなさい急に的なとかっていうことだと思うんですけど、はい、坂井さん上場って考えてるんですかって急に聞いていいですか。
は
い、
あそうですね、ファミンステーションはやっぱり未利用資源をどんどん使ってなんぼなので、まずスケールする必要がある、うん、ちっちゃくていいわけがないの で、うん、でどうスケールするかっていう中で投資家の方も入ってるので、うん、その中の、まあ、出口の一つとして上場もありますし、うん、まあ、上場することで資金調達もそうだし、まあ、知名度もそうだし、ビジネスをやりやすくなるってこともあると思うので、うん、選択肢の一つです。
うん、なるほど。そこに向けてまた一つのステップでもあるのかなと、インパクトレポートもっていう、うん、はい、記者的にはそういうことを考えてるんですけど、はい、なんですが、あと最後にです、最後にですね、今月、今4月ですが、パリに行かれますよね。
はい、
チェンジナウ、はい、というケリングも関係している、まあ、大きな合同展って言ったらいいんですかね、イベントがあって、まあ、ファメンステーションのような、まあ、スタートアップも世界をより良くしていこうと考えるスタートアップの皆さんが集まって、まあ、会話をしたり発表をしたりっていう場があって、そこに行かれるですよね。
はい、
意気込みをどうぞ。
チェンジナウは本当に楽しみで、うん、見たことないんですけど、チェンジナウって B コープも取っていて、はい、今すでにこの運営自体がすごく本当にフォープラネットだなっていう、うん、こう印刷物なしねとか、
そういう、
そうなんですよね、うん、はい、とかもそうだし、なんかある、あそこで会えそうな人っていうのもミッションが近い方に会えそうなので、その場で私たちのことを伝える機会をいただいたっていうのはすごく楽しみなんで、今何見せようか何出そうかみたいな議論を社内でしてます。あとは今回ケリングさんにご招待いただけたので、ケリングの、フランスの皆さんとお話をする機会をいただけて、私たちの原料を実際見ていただけるので、うん、なんとか
なんとか
フレグランスに
入れます
ようにと思って、はい、
いいですね、
は
い、じゃあちょっと将来的にはこういろんなブランドの、
ね、ラグジュアリーブランドの
香水をシュッとしたら、あ、ここにファーメンステーション入ってるんだっていう日が近いということですよね。
そこを本当に目指しています。
あ、素敵です。
はい、頑張ってください。はい、頑張ります。
お気をつけていってらっしゃい
ませ。はい、本当に楽しお話ぜひまたお戻りなどを伺いたいです。
はい、ご報告させていただければと思います。
じゃあ今日はこの辺で
ありがとうございました。
ありがとうございました。